おはようございます。だいぶ寒くなってまいりました。風邪などひかないように気をつけください。私もこの前インフルエンザの注射を打ってきました。今年は何かインフルエンザと、ね、コロナと一緒になって大変になるかもしれないとかありますけども、ぜひ体を大切にしていきたいと思います。今日は初めて暖房が入りました。ただですね、3台ともつけると落ちちゃうんですね。だからその辺のこともちょっとこれから考えていかないといけないと思いました。それでは、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこのひととき、神様が私たちを導いてくださり、この御言葉を通して今一度教えてくださいますようにお祈りいたします。よくわかるように助けてください。その御言葉に従うことができるように私たちも導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところですけれども、17節に、従って神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるためにという言葉があります。イエス様がですね、特にヘブル書ではイエス様のことを大祭司というふうにこう紹介しております。それがどういう意味かということを、見ていきたいと思います。出エジプト記の開けていただきますと、出エジプト記の28章ですね。ここに大祭司のことが載ってきます。出エジプト記28章1節から、あなたはイスラエルの子らの中からあなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えさせよとありますね。ここで祭司という人たちが、選ばれてくるわけです。そして祭司のうちのですね、一番の長が、大祭司となるわけです。で、階級的にいきますと、大祭司、祭司、レビ人という、こういう人たちが神様に仕える人たちです。で、全部レビ族から出ております。で、大祭司はアロンの系図から、家系から出ることになっております。で、アロンを継ぐのがその一節に出てくる息子たちのうちのエルアザルです。ナダブとアビフは、ことびを、ちょっと罪を犯したために神様に殺されていきます。でも、ですからこのエルアザルの家系が継いでいきます。で、大祭司という人は、ですね、どういうことをした人なのかということですけども、まず3節に、あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵ある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなさい、彼を性別し祭司として私に仕えさせるためである。そしてその作り方がずっと書いてくるわけですね。で、大祭司は装束があるんですよ。で、それはなぜかというと、神様に性別された特別な人という意味合いで、他の人とは違うということで、そういう装束ですねがあったわけですね。そして、 その装束の中にですね、エポデというのがあります。でエポデにはですね、21節にこれらの宝石はイスラエルの息子たちの名にちなむもので、彼らの名に従い12個でなければならない。それらは印章のようにそれぞれに名が彫られ12部族を表す。そういう12の宝石を入れたそのエポデというものを着るんですね。つまりこの大祭司という人は12部族を代表するものとして描かれてきます、ね、そしてですね、30節見ますと、そこにウリムとトンミムっていうのがあります。ウリムとトンミムっていうのはどういうのかちょっとよくわからないんですけども、そういうものをですね、こう指して神様の御心を求めるときに、それをですね、まあ転がすか何かで神様の御心を知るということなんですね。ですから神の意思を民とその指導者に告げるためにウリムとトンミムというのがあったということです。で、大祭司はですね、29章に行きますと、7節に注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。つまり、ここで神様に性別された人っていうのを表します。で、10節からその生贄の話が出てきますけども、アロンとその子らのために生贄がほふられたということですね。つまり彼らもそうやって彼らの罪をまず選ばれていきますけれども、彼らの罪というものをまず生贄を捧げて清めていかなければいけなかったということです。これがまあ大祭司です。で、彼らの働きっていうのは何かっていうと、もちろん神様と民との間を結ぶ働きをしてますので、民が持ってくる生贄をですね、神様の前に捧げるという働きをしておりました。つまりそれは民の罪をですね、清めるという働きをしてきました。ですから年に一回大祭司はですね、至聖所に入って生贄の血をですね、契約の箱のその蓋がありますけども、そこのですね、ところにこうかけるんですね。それを通してこのイスラエルの民の罪を清める、まあ、許していただくという働きをしていきます。ですから民全体を代表するものとして神様が性別して、用いた人と言えます。で、彼らの働きのですね、第一の目的はイスラエルという国は祭司の王国なんですね。聖なる国民なので、彼らを聖なる国民とするために神様のことを教えて、彼らが罪に陥らないように、神様から離れないようにするための働きがあったということです。ですからそのような働きを持っていたということで、もう一度ヘブル書の2章に戻ります。で、その大祭司となるためにってありますね。憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたとあります。ここで何を言ってるかっていうと、大祭司になるためにですね、全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。で、大祭司という人は民の中から選ばれた人なんです。つまり彼も民の一人なんです。イスラエルの民の一人なんです。 大祭司だけこう御使いが大祭司になってとかいうことではないんですね。私たち人間の中から選ばれたのが大祭司、つまり人の中から選ばれた人です。でイエス様はもちろん人ではありません。神の御子です、ね、でも大祭司となるためには、大祭司は全ての人の中から選ばれた、同じようにイエス様も全ての人から選ばれた大祭司となるために、自らその人となられたということです。いいですかね。全ての人の中から選ばれた大祭司、イエス様も全ての人から選ばれた大祭司となるために、全ての人たちと同じようになられたということです。そのような意味で、全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたと言ってるんですね。私は神の御子だ、神の御子だから、そういうことを言ってたら大祭司にはなれないんです。本当に大祭司になりたいんだったら、全ての人と同じようになって、その中から選ばれた人となっていかなければいけない。そういう意味で全ての点で一緒になろうとされた、そのために下ってこられたということです。降りてこられた、私たちと同じようになるために降りてこられたんですね。でその大祭司なんですけれども、どういう大祭司かというと、憐れみ深い忠実なということがあります。憐れみ深くて忠実な大祭司となるためにということです。人間の大祭司というのはいろんな罪をやっぱり犯します。イエス様の時代の大祭司って言ってもですね、あの人だってイエス様を十字架につけようとしたわけですから、いろんな罪も犯しますね。アロンはアロンっていうと一番思い出すのは、モーセが十戒を受けに、律法を受けにシナイ山に登っていった時に、残った人たちがもう40日40夜もモーセ山の中行っても死んだはずだから、私たちを導く神を作ってくれって言った時に、彼が金の格子を作っていきますね。そういう罪も犯してしまいます。でも彼自身もやっぱりそういう罪を犯しますけれども、でもだからといってお前をそんなことしたからダメだと言ってるわけではないんですね。神様はそういうアロンを大祭司として立てられた。だから全ての人っていうのはやっぱり罪人なので、誰が清いからってことで選ばれることはないわけです。アロンは本当に全ての人の中で一番清い人だったから大祭司として選ばれたというわけではなくて、神様の一方的な恵みでこのアロンの家から大祭司を建てなさい、そして大祭司、祭司、レビ人となって主のために働くのはこのレビ族だということを神様が選んでくださったというだけの話です、ね、だから私、アロンは素晴らしい人だったから大祭司になったというわけではないです。主によって選ばれたということです。でそのただイエス様の場合はまず憐れみ深いということだということです。憐れみ深い方なんですね。4章の15節には、このヘブル書の4章15節には、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのですとあります。この憐れみ深い、イエス様の大祭司としての一つの特徴は憐れみ深いということです。でこの憐れみ深いというのは、私たちと同じように試みに遭われた、苦しみに遭われた、だから私たちのこともよく知ってくださるという憐れみ深さがあります。イエス様は憐れみ深いお方、憐れみ深いって何でしょうね。 憐れみ深い、私たちと同じように知ってくださったということですね。同じように苦しんでくださったということです。で、私たちはやはりいろんな問題で苦しみますけれども、どういう点で一番苦しむかっていうと、やっぱり人間関係っていうのが多いんだと思います。で、聖書を読んでいてイエス様が一番この人たちはっていうふうにですね、こう、言う人たちというのはパリサイ人、立法学者ですよね。で、彼らは言ってることが全部よく立法的っていうふうに言います。で、立法的っていうのは一体何かっていうと、聖書にこう書いてあるからこうしないといけないということを押し付けるっていうことなんだと思います。こうなんだからこうだ、こうだからこうだろって言うんですよ。だから聖書は、例えば人を愛さないといけないと書いてあるから愛さないといけないんだよっていうふうにこう一方的に決めつけていく。で、特にパリサイ人たちが言ってたのは、安息日は守らなければいけないんだ、で、安息日に仕事してはいけないんだ、安息日にする仕事してるイエス様なんてメシアじゃないっていうふうにですね、彼らが勝手に決めつけていくわけですね。こうだからこうじゃないんだ、こうだからこうじゃないといけないということを決めつけていく。それが立法的、立法主義なんだと思います。で、やはり私たちも信仰生活を送ってたら、弱い時もあれば強い信仰になる時もあるけども、やっぱり弱い時があるわけですよ。その波があるわけですよね。で、どうしても波があって弱い信仰の時にそういうことをバーッと言われると私たちは傷つきます。でも、その人も結局その聖書にこう書いてあるからこうだ、聖書にこう書いてあるからこうだっていう時に、その人が今なぜ苦しんでいるのか、なぜなのかっていうことが理解していかないと、そういう言葉は言えないと思うんですよ。で、例えばですね、ヨハネの9章を、開けていきますと、そこに盲目の人がいるんですね。目の見えない人がいます。で、そういう立法的パリサイ人的な考えっていうのは、その目の見えない人に向かって9章の2節で、ここでは弟子たちなんですけどね、イエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか、と聞いてくるわけですね。で、本当に立法的な考えなんですよ。罪を犯したからこの結果がこうだ、この人は悪い人間だからこうなった、というふうにしか見れない、見られないということなんですね。で、果たしてそれが神様の愛に沿った考え方なのかというのは全然違うわけですね。やっぱりその人にはその人の問題がいろいろあったわけですね。でも、イエス様はその人に寄り添ったわけです。寄り添うんですね。立法から聞くと、お前罪を犯したからこうなったんだろう、お前の両親が罪を犯したからこうなったのかもしれない、お前の両親は一体何なんだっていうですね。で、これね、私すっごい現代にすごくよくは似ていると思います。ある発達障害の人が書いた文章にですね、こういうのがあるんですね。ある発達障害の人が書いた文章です。この人はですね、今京都府立の大学の准教授やってる人なんですけど、この人もやっぱり発達障害なんですね。で、この人が言った言葉の中に、発達障害の特性はそれ自体では障害にならない、私たちは定型発達者あるいは健常者、定型発達者というのは普通の人のこと、発達障害じゃない人のことですね、あるいは健常者とは異なる発達特性あるいは発達デコボコですね、を持っているだけで、それが健常者ペースで作られた社会環境と摩擦を起こすことで障害者になっているって言ってるんですよ。だから障害者というと、発達障害の人たちもいろんなねことがあって、そういうふうになっていくわけ、いろんなことというかなっていくわけですけれども、今の社会っていうのは要するに、定型発達、健常者、そうじゃない人たちを、の人たちのことをベースで作られていく。そういう社会っていうのが。 で、そういう人たちが行った時にそこでこう摩擦を起こしてしまう、その時に障害者と言われてしまうって言うんです。だから例えばですね、視覚障害者が社会から十分な支援を受け、生きていく上で何の困難もないと感じる環境を得られれば、その人は目が見えないだけの健常者ということになるって言うんですよ。ですね。だからそういう目の見えない人がいたら、目の見えない人のための社会的ベースを作り、そういうふうにですね、その人たちがもう何不自由なくこう生きていけるものを作れば、視覚障害者ではなくて目が見えないだけの健常者、普通の人になる。だからそういうふうな、こういうふうに考えていけば、まあ、この人はそういうふうにこう言っているわけですね。そうすると私たちは、まあ、この人が言うにはですね、今の社会っていうのは普通の人が生きていけるような社会であって、そこに障害を持った人が生きにくいんだと。そしてどうしても摩擦を起こすので、この人は障害者だと決めつけられているのではないかという話ですね。ある大学の先生がですね、こういうことしたんですね。やっぱりその大学にもですね、発達障害の人は1割ぐらいいるっていうんですよ。だから試験の時なんか、私は白い色が全然ダメなんです、だからちょっと部屋を暗くしたりとか、A4 のこのぐらいの紙だったら私わからないって言うんで、紙を大きくしたりとか、大学もそういう人たちに合わせてそういうことやってるって言うんですけど、その人たちが就職しようとするとすごく今困っているっていう現状があるんですよ。今の就職は筆記よりも面接をすごく重んじてきているっていうんですね。で、その時にですね、なぜ面接をするかっていうと、落とすための面接だっていうんです。つまりどういうことかというと、企業でね、この人が入ってきた時にチームとして働けるかっていうところを見るっていうんです。ですね。この人が入ってきたらチームの輪が乱されるんではないか。そういう面接だっていうんです。だからこの人に入ってもらっては困る。そういう人たちを落とすための面接だ。今そういうふうになっているっていうんですね。だからそういうふうにしていくと、社会がそういう人たちを受け入れづらい社会になっていっている。で、これはですね、ここの問題なんですよ。ヨハネの9章でも、この人が目が見えないのは誰のせいかっていうふうに言ってるんですね。だからその人を受け入れるとか、その人を寄り添うという社会ではなくて、もうこのイエス様の時代も、悪いのはこの人だとこう決めつけていくわけですね。そうするとそういう人たちが生きていくのに非常に苦しい社会になっていく。それはイエス様の時代だけじゃなくて今もそうだっていうことで、まあ、ちょっと今当事者研究っていうのはそういうふうなこともこの頃活発になっていってますけども、そうするとですね、イエス様はこの目の見えない人にまず癒しますよね。目が見えるように癒します。でもその後この人はどうなっていくかというと、目が癒されたというのがですね、安息日だったわけですよ。安息日だったわけです。そこにパリサイ人たちが噛みついてくるわけです。で、誰に癒されたんだ、誰に目を開けてもらったんだ、あのイエスという方、そいつは神から来たものではない、神から来た人なら安息日なんかに目を開けるはずないじゃないか、というのはパリサイ人たちの意見です。でもこの人はですね、この人のすごいことが、神から来た人じゃなかったらどうして私の目が開いたんですかって考え聞いていくわけですね。だ、その人たちが怒って、お前は俺たち教える気かって言うんですね。で、その次どこに行くかというと家族なんですよ。家族に、この人は本当にお前の子かっていう。でも家族は、私たちはどうして開いたか全然知りませんっていう。つまりですね、そういう問題っていうのも今もそうなんですけども、家族の方に行ってしまう。だからそういうふうに障害になった時に育て方が悪いんじゃないかとかね、いろんな問題に来る。親はどうやって育てたんだとかね、そうなってくるわけですよ。だからこの寄り添うっていう問題っていうのはすごく大切な問題で、憐れみ深いっ ていう思いっていうのは、こうそういう苦しんでいる人たちに寄り添っていこうとする姿。だからここでイエス様もこの苦しんでいる人をですね、目を開けたからそれでいいじゃないかじゃないんですよ。目を開けてその後彼がそうやって苦しんで、彼はついに追い出されるんです、街道から。その時にイエス様が行くんです。そしてその人に、あなたは私を信じるかっていうんで、イエス様を信じていくようになるんですけども、こうイエス様の人々からこうのけものにされていっていく、その時代の考え方についていけないと、ここで言うならばパリサイ人たちの考えについていけないと街道から追い出されるっていう。だから非常にこの人々の 苦しみっていうのは、この特に日本人なんかもそうだと思うんですけども、その長いものには巻かれろとかですね、村八分にされないようにとかですね、なんかそういうふうな意見、合わせよう合わせようとしていくのが、でも それでいくとやはりはあのつまはじきにされていく、そこからそこに生きていけない人たちがいる。イエス様が憐れていくのはそういう人たちですよね。この目が見えないとか、ツァラートに侵されたとかですね。この人たちはこうなったのはこの人の罪のせいだと言われている人たちにイエス様はこう寄り添っていくわけですよ。憐れみ深いっていうのはまさにこう、でもそれは障害を持ったとかそういう人ばかりではなくて、私たち一人一人もそうだと思います。私たち一人一人もですね、その苦しみの中でなかなか信仰を守れない、苦しんでいる、そういう人たちにですね、パリサイ人のように上から、お前はこんなことしてるから罪人なんだ、お前は安息日守ってないじゃないかとかですね、そういうことを上から言われて、それが寄り添うっていうことをと言えるかですよね。でもイエス様はそういうことを言わずに、本当に一人一人に寄り添っていかれていくわけですよ。で、寄り添うっていうのは上からこうだっていうんじゃなくて、その人の苦しみを共にしていくということなんです。前こういう例え話したの覚えてらっしゃいますかね。ある人が井戸に落ちたんです。ある人が井戸に落ちました。これ覚えてますかね。そこにいろんな人が通るんですよ。で、ある人はね、井戸に落ちた人に向かって、なぜお前は井戸に落ちたのかっていうことをとうとうと説くんです。お前が悪いからだ、お前がそうやって今ではよく携帯見ながら行って穴に落ちるとかなんかいろいろありますけども、お前がそういうことやってるからという、なんて言いますか、そういう人たちがいる、そういうことを教える人たちがいる。で、ある人は穴からの出方を教える。そこに足をかけ、そこにそっちに手をかけて、それでこうやって登ってくればいいんだっていう。つまり世の中の宗教、世の中の、そういう道徳って言いますかね、そういうものはそういう教えよう教えようとしていく。じゃあイエス様はどうなのかっていうと、イエス様は井戸の中に自らが降りてくださり、その人を背負って、そして井戸から上がってくださる。これがイエス様なんだ、この憐れみ深さなんだっていうこと。私たちは上からお前はこうだこうだこうだとかね、出るためには、ね、ロープでもやろうか、その何かでもやろうかっていうね、上からこう言うことはできるんです。でも自ら井戸の中に降りてくださり、降りた人を背負って一緒に登ってくださるっていうのがイエス様なんです。そこが憐れみ深いところかなと思います。そして、もう一つは忠実なってことが出てきます。忠実な大祭司。忠実っていうのは最後までやり遂げるということです。イエス様はどういうことをしてくださったかっていうのが14節15節に出てきます。そういうわけで 子たちが皆、子たちっていうのはイエス様を信じるものです、人間ですね。血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。つまり人となられたっていうことですね。で、それは、血と肉を持っている、 人というのは血と肉を持っているということです。それは何かというと死んでしまうということです。血と肉を持っているのでいつかは死んでしまう。そしてイエス様も同じようにそれらのものをお持ちになりましたって言うんですね。そしてそれはお持ちになりましたっていうのはやがて死ぬべき人間と同じになられたんだと。そしてそれは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼしたということです。イエス様は血と肉を持つ者として来られて、そして血と肉が持つ人間が最後にたどるべき死、それもイエス様は経験してくださったということです。でもそのイエス様の死というのはただ人が死んだのとは全く違って、死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼすためであったってあるんです。サタンは死の力を持つ者です。でもその死の力を持つサタンさえも滅ぼした。イエス様の死はサタンを滅ぼす力となっていった。で、15節にですね、死の恐怖によって一生奴隷としてつながれた人々を解放するためでした。死の恐怖ってあるんですけども、死の恐怖を本当に感じることができるのって誰なんでしょう。世の中の人は死ぬ時もですね、この、どこでしたかね、創価学会の人と話した時でしたかね、その人が本当に救われたってどうしてわかるんですか。死んだ時の姿が、顔がすごくこう喜びに満ち溢れていた、これは天国に行った証拠ですとかいう人たちがいたんです。そういうものではないですね。死の恐怖を本当に感じることができるのは実はクリスチャンです。神様を信じている人たちです。神様を信じているからこそ必ず滅びがある、死の後に永遠の滅びがあるっていうのを知っているのはクリスチャンです。でも世の中の人はそれ知らないので、あ、今頃は天国に行ってあの方と一緒に残してるんでしょうねというふうなことを言いますけども、死の恐怖を本当に知っている人はそんなことは言いません。死の恐怖っていうことは、死というものは神様から永遠に切り離されることです。ダンテの神曲という本には、地獄に行くと地獄のところに看板があって、これから先を行く者は希望というものを捨てよっていう言葉があるってですね、希望を捨てよ、もう希望なんかもない、そういう世界なんだっていうことです。ですからそういうところに行くっていうことを思うときに本当に死の恐怖なんですよ。恐怖なんです。だからイエス様も十字架にかかる前に、この杯を私から取り去ってくださいっていうのは、その恐怖を知ってたからです。父なる神から見捨てられるというその怖さ、それがどんなものかを知ってらっしゃった。で、自らがそれを受けてくださったわけですね。だから父なる神から捨てられていくのは私たちなんです。見捨てられて本当に希望のないところに落とされていくのが私たちなんです。でもその恐怖をイエス様自身が味わってくださり、私たちと同じように死の恐怖を味わってくださった。だからそこから生き返った時、復活した時に本当に死に対する勝利を持って蘇ってくださった。で、それをここにあります忠実に最後までやり遂げてくださった、それがイエス様です。途中でイエス様はゲスマネの園で祈られますけれども、だからといって途中でやめるということはされなかったわけです。あなたの御心がなされますように、私の思いではなく、ただあなたの御心がなされますようにという祈りつつ、イエス様は最後までご自分の救いを、私たちの救いのために十字架の苦しみを全うされたということです。ですからそのように憐れみ深い忠実な大祭司なんだということです。ですから、さっき4章のところで15節で読みましたように、私たちの弱さに同情できない方ではないんですね。この方は私たちの弱さに同情して、そして憐れみ深く忠実な大祭司となったんです。 そしてだからこそ民の罪のなだめとなられたということです。さっき言ったその死の恐怖ってありますけど、なぜ死の恐怖なのか、神様の怒りがあるからです。神様は私たちの罪に対して怒られているんですね。罪人に対するその怒りっていうのがあるので、誰も神様に近づいていくことができないわけです。だからその幕屋に入った時に奥に至聖所があり、その手前に聖所がありますけれども、その間にある幕があったわけですね。その幕にはケルビムが織り出されているわけです。でケルビムっていうのはエデンの園で罪を犯したアダムとエバが園から追放されて戻ってくることがないようにと言って、その道を守っていたのがケルビムです。つまりそのケルビムを見るためにここから入ってはならないっていう、そのことを思うわけです。神様は罪に対して怒られており、これから先入っちゃいけないんだ。でもイエス様が十字架にかかられた時にその幕が真っ二つに裂けたわけですね。もう誰でも自由に入っていくよ。だからその私たちの罪を許して、また神様に私たちが近づくことができるようにその道を開いてくださった。そのためには何があるか、なだめの備え物がいるわけです。その怒りに対して、その神様の怒りが、収まるっていうか、その怒りがなくす、そのための神をなだめる備え物が必要だった。それは誰がなってもダメなんです。神様自身がなだめの備え物になっている。怒っている神様をなだめるためには、同じ神様が、イエス様が、私があなたの怒りをなだめるものとなって備え物としてなりますということが必要だったんですね。世の中の宗教っていうのは、よく神の怒りを収めるために何かを捧げるっていうことをしますけども、それはあくまでも神の怒りをですね、なだめるとかじゃなくて全く違う問題です。だからここで言っている怒りとか神の怒りとか、そういうものが世の中の宗教とは全く違うものであるということをぜひ覚え、偶像そのものはないのでね、ということがあります。ですからイエス様のこの大祭司としての働きというものは、本当に私たちを救うために完全な大祭司となって神と人との間を取り持ってくださった。そこにイエス様の大祭司としての役目があったということをぜひ覚えていきたいと思います。私たちはその私たちだけではダメなんですよ。神様いけないんですよ。だからその間に取り持つ大祭司がいるんですね。だから旧約の中で、律法の中では神様とイスラエルの民を間を取り持つ大祭司で、この人を性別して、まずこの人の罪を清めて、そうじゃないと神様と人との間には立てなかったわけです。で、同じようにイスラエルの民も実は神様と私たち全ての人間の間に立つ祭司の国となるはずだったんです。でもダメだったわけですね。だからイエス様は、神様は完全な大祭司としてイエス様を送られ、イエス様こそが神様と私たちの間を取り持つ方として、私たちのために死んでくださった。そこに大きな感謝があるわけですね。そのイエス様の特徴は、憐れみ深い忠実な大祭司です。ですから私たちに求められているのも、やはり憐れみ深いもの、人を責めるものではなくて、上から目線で物を言うんではなくて、本当にその人と寄り添っていくということの大切さというのがやはり教えられていると思います。では最後にお祈りいたします。